イエス・キリストがというよりもキリストの神が人の姿を取りマリアを通してこの世に生まれて30歳になってから3年半この世で伝道していた時に人々に教えたもの人々に示したものを大きく分けてみますと4つに分けることができます。これは私の分け方です。でそのうちの一つは神の道を人々に教え知らせたということです。宇宙を作った神様に対してつまり天の父に対してどうやったら近づくことができるようになるのかという道です。天の父と正しい関係に入るためには天の父が望んでいるような関係に入るためにはどういうことをすればよいのかということをイエス様は人々に教えました。これが一つ目です。二つ目にはイエスを救い主と信じる者がこの世で裕福な生活を送ることができるように道を開いたということです。どうやったら実際に裕福な喜びに満ちた生活を送ることができるのかという道を人々に教えております。三つ目にはサタン悪霊に捕まえられ苦しめられている人々を解放いたしました。つまり病人を癒し悪霊の束縛から自由にする道を開いたわけです。サタンの仕業を打ち壊す働きをしております。そして同じ3年半の間に弟子たちを通してどうやったらサタンや悪霊から自由でいられるのかというやり方も示しております。まあ、これまではですね先週までで説明したものでした。今日は4つ目の点に進みたいと思います。実はこのシリーズで聖書講座を計画し準備をしていた段階では今日から勉強したいこの4番目の点は一番最初第1番目の点神の道を説いた教えたという中に繰り込んでしまうつもりだったわけです。ところが神様の道を人々に教えたという内容を準備している段階でもって今日説明しなければいけないこの内容というものは切り離して勉強する方が良いと気づいたものですからこの最初の神の道を人々に教え知らせたというところを説明した段階ではですね今日勉強したい内容に触れないで終わっております。で一頃ですねこの4番目がどういうものなのかちょっと皆さんに言ったことがあるんですそれをこういうふうに書いていただきましょう。イエス・キリストは3年半の間4番目として私たちが永遠の命を得る道を開いた。でどうやったら永遠の道を得ることができるのか人々に教えたというタイトルに書いていただきましょう。永遠の道に入ることができる道を開きどうやったらその永遠の命を得ることができるのか人々に教えたということなんです。まずこんな点から勉強に入りましょう。ヨハネの福音書の5章を開けていただきましょう。ヨハネの5章の24節と25節と読んでみたいと思います。なんで読むのかというとですねいろんな面白い言葉が出てくるからなんです。ヨハネの福音書の5章の24節をまず読んでみましょう。こんなふうに書いてあります。誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。誠に誠にあなた方に告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。ここでもっていろんな言葉がですね使われています。例えば永遠の命というのが書かれているし死から命に移るその次にですね今度は死人が神の子の声を聞くそれから聞く人は生きる、まあ、私たちがこんな言葉を聞きますと実はですねこういう言葉は日常会話の中でも使っている言葉のものですからこういう言葉を聞くと頭のコンピューターではこの言葉がどういう意味を持つのかという概念をもうすでに埋め込んじゃって埋め込まれている。だもんだからすぐにですね一つのものを連想いたします。例えば死んだ死というものの言葉を聞きますとすぐに連想してしまうのは肉体が活動しなくなる息をするのを止める人間の本質である霊が肉体を離れるといったようなものをですね頭に姿として描いてしまうんです。ところが聖書で使われている言葉の意味というものはもちろん今まで この世で私たちが生活をしていたときに日常使っている言葉と意味もあります。だけどもう一つ、私たちが日常で使っていない聖書でだけ意味する言葉にも使われているんです。だもんですから、この聖書を読むときに聖書で使っている言葉の上での死というのは何なのか、命というのは何なのか、どういう意味に使われているのかといったものをはっきりと理解できるようになりますと、イエス・キリストの働きというものを正しく理解することができます。だけどもそれを理解できていないと、何を言ってるかはっきりとした意味がつかめないで終わってしまいます。まず死というものから取り上げてみましょう。非常に神秘的なものです。実はですね、私たちはですね、年中この死という言葉を使うんですけれども、サイエンスでは死というのがどういうものなのか、どんなふうに定義をしたらいいのか、いまだにはっきりとしておりません。どうしてかといったら、死んだ人の臓器を取り出して他の人に移植をしたいけれども、この死というのが何なのか、脳波が止まったら死なのか、心臓の動きが死なのか、いまだに議論しております。だからどんなふうに定義をするのか知らないんですけれども、サイエンスで言っているこの死というものですね、死んだと断定されているものが生き返る、そして毎日の生活をするようになるということはほとんどありません。ところがですよ、聖書で定義をしている死というものは、私たちが日常的に使っている言葉によるものではなくて、サイエンスにおいて定義をしているのと全く違った意味を持っている言葉があります。どんなふうに使われているか、例えばですよ、エペソの2章を開けていただきますと、エペソの2章の1節から読んでいくと、こんなふうな言葉が使われている。で、死というものが全然違う角度から取り扱われております。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃は、つまり死んでいた頃は、それらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中で働いている霊に従って歩んでいました。その頃は、死んでいた頃は歩んでいた。私たちも皆かつては不従順の体の中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らです。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪悪の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。一節でもって、以前は死んでいたけれども今は生きていると使っています。親から生まれてこの地球の上で生活をし、呼吸し活動している人に向かって死んでいるというんです。で、それだけじゃない、だけど今は生きているなんていう、実はですね、エペソの2章の1節の言葉の意味をよく考えることができたら、もちろんこれはエペソの2章の1節の言葉は正しいものだとまず受け入れるのが前提ですけど、これを受け入れた後でもこの1節が意味するものを考えて、よく考えていきますと、ここからだけでも私たち人間というものは動物と同じグループではないということが分かってきます。動物がですね、動物だったらば以前は生きていたけれども今は死んでいると言わなきゃいけないんです。動物でもって以前は死んだけれども今生きているものがいるか、いないんですよ。ところが人間に対しては以前は死んでいたけど今は生きているとここで言っています。どうしてこんなことが言えるのか、そうなってくるとですね、そもそも人間というのはどういうもんなのか、どんなふうにして存在するようになったのかということを調べなかったら、この答えが出てこないことになります。人間は動物と他の動物とどんな点で違いがあるのか、創世記の一章ではこういうことを教えております。創世記の一章の26節を読んでいきますと、こんなふうにして人間は作られたんだと言ってる。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。 神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従いよ、海の上、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。これだけじゃまだ作ったことになりません。2章に行きますと、創世記の2章に行くと7節でもってこう書いてあります。その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を含まれた。そこで人は生き物となった。命の息を吹き込んだから人は生きたものとなった。この命の息と訳されている言葉は、これヘブル語でもって神様の霊、神様が持っている霊という意味にも解釈をできる言葉です。この広い地球にはたくさんの生き物がおりますけれども、神の霊を吹き込んで生きたものとなったのは人間だけです。アダムとイブが作られた時だけです。神様に似るように人を作ろう、これは外見的に似てるという意味じゃありません。神様の性格を持ち、神様の力、権威を持つものとして作ろうと言っています。神の形に、神様と同じに見えるという意味じゃないんです。同じ能力、同じ働きができるように人を作ろうと言っています。つまり言い方を変えますと、神様によって作られた人というものは神様と同じグループに作られたのであって、本質は霊です。神様の生きた息です。考える部分を、霊が考える部分を持って肉体に住んでいるものとして存在しております。言い直しをいたしますと、神様は人というものを神の家族のものとなるために作っております。それが生きたもの、命を持っているものとなったと言ってるんです。この地球を支配するもの、地球の神様として、宇宙の神様は我々を作っております。そして神様が作った人というものに対して、この時のアダムとイブですけれども、それに一つの命令を与えております。これが創世記の2章の16節と17節です。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。ところがアダムは神様の命令に背きました。イブも同じように罪を犯してるんですよ。だけどもアダムは神様の命令に背いたというだけでなくて、自分の罪の責任を神様に押し付けております。こうして自分の方からサタンの支配に入ってしまいました。だもんだからアダムは神様との関係を自分の方から切ってしまったわけです。で、神様との関係を切るということを聖書では死と呼んでおります。あなたは必ず死ぬ。実は原本ではですね、死でもって死ぬと、これは二重の死を意味している。最初は神様との関係が切れるという意味での死を持つ。ほんと今度は二つ目でもって、肉体が死ぬということになるわけです。あなたは必ず死ぬ。死でもって死ぬ。神様との関係が切れる。こうして肉体が死ぬ。こう言ってるわけです。この肉体が死ぬというのは、人間の本質である霊は肉体を離れる。こうして肉体の活動が止まるということになるわけです。アダムは一体いつ死んだか。神様との関係が切れた後でもって、霊の上で死んでから930年後になって肉体の上での死が来ております。人間の霊は肉体に宿っているものですから、その霊が肉体を離れますと、この世では死んだ、肉体の死が来たという言い方をいたします。けれども、肉体を離れた霊は、その時点まで存在、その時点でもって存在することをやめてしまうということはないんです。存在し続けます。霊が肉体を離れてしばらく経ちますと、今度は肉体は活動できなくなります。だけれども、離れた霊そのものは活動を続けていきます。存在し続けていきます。だからですよ、肉体を離れた霊に向かって、その肉体に戻ってくるようにさせれば、その肉体が生き返るということも可能なんです。 もっともですね、霊が肉体を離れてある時期に経ちますと、この肉体活動しなくなります。細胞が死んでしまう。その細胞の活動が止まってから霊をまた肉体の中に呼び戻したからといっても、肉体は生き返るということはなくなります。だから霊が肉体を離れてからある一定の時間の間に、その霊をまた肉体に呼び戻せすれば生き返るというのは可能なんです。じゃあこのようにして離れた肉体、離れた霊というものは一体どこに行くか。行く場所はですね、2箇所のうちのどちらかしかありません。一つは天国に行くかもしれない。神様の霊と結びついていれば天国で生活を続けます。だけれども神様の霊と結びついていなかったらば、アダムがサタンの支配に入ってからというものをサタンの霊を組み込んじゃってるから、地獄に行って永遠という期間神様との関係を持つことができないものになってしまいます。どちらかで済むことになる。でこの世で生まれた人がそのままの形でいたのでは、生まれ変わりをするのでなければ、その人の霊はサタンの霊と結びついていることになる。アダムがそうしてくれただもんだから、この世での生活が終わったらば、その人の霊はサタンのいるところに行くようになります。だけれどもイエス・キリストを救い主と認め、生まれ変わりをすることでもって、その時点まで結びついていたサタンの霊はその人から離れて神の霊と結びついたものになるから、神様との関係は成立し、それでこの世での生活が終わったらば神の霊のいるところに行けるようになります。つまり天国に行くようになるわけです。でイエス・キリストが開いてくれた道というものは、神であったけれども神の姿を捨てて人類の代表になってこの世に生まれてから、サタンの仕業を、サタンの全ての動きを打ち壊してから、我々人間が神の家族に戻ることができる道を開いているわけです。でこれを信じたらば、こうしてイエス・キリストを救い主とあなたが受け入れれば、あなたは神の家族に戻ることができるようにイエスがしてくれております。だけどイエス・キリストのこの働きを認めて、その働きを受け入れるということをあなたがしなければ、つまりイエス・キリストという方を通さなかったらば、あなたがどんなことをしようともサタンの支配から抜け出すことはできません。救いの道はありません。でもだからイエス様自身がこういうことを言っています。ヨハネの14章の6節を見ていただきましょう。ヨハネの14章の6節では、イエス様自身が、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありませんと言っている。つまりイエス様を通して初めて永遠の命が捕まえられてくるわけです。まあ、あまり先に話を先に進みすぎました。ちょっと後に戻りましょう。イエス様はどういうことを人々にここの点で教えたか、4番目の点ですよ。ヨハネの6章に戻っていただきますと、ヨハネの福音書6章の38節から読んでいくと、イエス様はこういうことを言いました。6章の38節見ていただけると、私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださった全てのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。まあ、ここは別にですね、説明を付け加えなくても、もうどういうことをイエス様が言っているのか皆さん分かると思う。その先行きましょう。6章の47節に進んでいただきましょう。イエス様がこういうことを言いました。誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。客中を読むと、私はを信じる者はとここに書いてあります。私は命のパンです。あなた方の先祖は荒野でマナを食べましたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、これを食べると死ぬことがないのです。これはというのかの私ということです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。さあここでこの51節、今一度考えていただきましょう。
私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。まあ、パンというのは何なのか皆さん分かると思う。人間の毎日の生活に必要なエネルギー源となるものです。食べ物を代表してパンと呼んでおります。我々だったらご飯というだろうと思う。お分かりのようにご飯というのはですね、米というのも意味もするし、食事そのものもご飯と言います。味噌汁とご飯という、あるいはですね、ご飯まだかった時には食事全部でしょ、おかずもみんな入れてでしょ。そんな風にですね、ご飯という言葉と同じことでパンと呼んでる。だから私はパンですというのは言い換えますと、私イエスはあなたの毎日の生活のエネルギー源となるものですという意味を持つ言葉になります。このパンを食べるならイエスキリストを毎日の生活のエネルギー源とするならば永遠に生きます。ちょっとその先行きましょう。53節から行きましょう。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。人のこの肉を食べ、またその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者は私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の先祖が食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。人のこの肉を食べなければ、もうこれが何なのか、肉って何か分かっていたけれども、51節ではパンと呼んだものを、このパンが私の肉ですって言うんですけど、その肉を食べなければというのは、イエス様のパンをエネルギー源としなければ、そして人のこの血を飲んだら飲まなければと言っている。言い直しをいたしましょう。イエス・キリストがイエスの肉体を通して確立している生活の基盤となるもの、エネルギー源をあなたのうちに入れなければ命はない。イエス・キリストがイエスの血でもって確立したものをあなたのうちに入れなければ命はないと言っております。この時の命というのはギリシャ語でゾエという言葉が使われている。神の永遠の命です。神の霊と結びつくことによって得ることができる命、これをですね、あなたのうちに入れなければ命はないという時の命という意味に使っています。つまり神の家族のものとしての神様との関係は成立しないということになるわけです。だからイエス様のこの言葉をですね、言い直しをいたしますと、こういうふうに言い直しができます。あなたが神の霊と結びつくことによって得ることができる命というもの、永遠の命というものを得るためには、神様の方ではあなたが永遠の命を受け取ることができるように準備はしているようなものの、あなたの方でもってそれを受け取りたい、永遠の命を得たい、サタンの支配束縛から抜け出したいということを願って必要な行動を取るということを、あなたの方で選ばなければいけないんだと言っていることになるわけです。神様の方でもって強制的に永遠の命をあなたに与えるとは言っておりません。あなたが選ばなきゃいけません。もうちょっと飛躍をいたしましょう。キリスト教というものはというよりもですね、神様があなたのために準備をしているもの、ほいてイエス・キリストがあなたのために準備しているものは全部あなたの方でもって手に入れよう、手に入れたいから手に入れるように動こうとした時に初めてあなたの手に入るようになっております。あなたが神の家族のものとなって神様によって準備されている豊かな生活を現実にしてくれるように神様は願っている。だからあなたが豊かな生活になれるようにいろんなものを準備しています。だけれども、いくら神様の方であなたが豊かなものになってほしいと願っているからといって、あなたに喜びのある生活を送ってほしいと神様が願っているからといって、神様の方ではそれをあなたに強制的に受け取らせるということはしないんです。これでよく気をつけてください。
まあ、だからあなたの方でもって神様がそれをあなたのところ持ってきてくれるのはいくら待っても、神様が裕福な生活を、私たちに裕福な生活を送らせる準備してるんだからといって、その準備しているものをあなたのところに渡ってくるようにいくら待っていたって、墓場に行くまで待っていたって、神様の方ではそれを持ってくるということはいたしません。例えばですね、救いというのを例にとってみましょう。あなたがサタンの支配から離れて、苦しい生活から離れて、神の家族に戻ってくることを神様は望んでおります。つまりあなたがイエス・キリストを救い主と認め、生まれ変わりをするということを神様は願っています。だけれども、もしもあなたがサタンの支配の下にいる方を望んだらば、神の家族に戻ってくる方を選ばないのならば、神様の方では強制的にあなたをサタンの支配から引き抜いて神の家族に連れてくるということはいたしません。もしそれをするんだったらば、世界中なんで伝道師が動かなきゃいけない、なんで牧師が働かなきゃいけないのか、必要ないわけでしょ。みんな神の家族にそのものになれるわけでしょ。強制的に慣れていないのはなぜか、神様は強制的にそれをしないからです。誰かがあなたの心を揺すぶってこちらに目を向けさせるようにしなきゃいけないのがいるからです。必要だからなんです。神様は救いの道を開いております。だけれども、あなたがその道を歩んで決勝点まで届くようにしなかったら、あなたはその救いを得ることが不可能になります。神様の方で強制的にその道をあなたに歩かせて決勝点まで引っ張っていくからいかないんです。これまず証明してみましょう。ロマ書の10章を開けていただきますと、これ証明するんですよ。ロマ書の10章では9節と10節とこう書いてあります。これが救われるための道です。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるんです。この9節がですね、これ条件だということを分かっていただけると、もしあなたの口でこういうことをしたならば、あなたはこういう結果を得る。もしあなたがこういう状況を満たせば、あなたは救われる。その条件を満たさなければ、あなたは救われるものとならないということになるわけです。あなたが満たさなきゃならないんです。サタンの惑わしに対しても同じですよ。神様の方ではイエス・キリストを通してサタンとその手下どもを力抜きにしております。そして私たち神の家族の者がサタンとその手下どもを力抜きにしておく道を開きました。つまりサタンやその手下どもを力抜きにしておく権威というもの、力というもの、道具というものを私たちに与えております。だけれども、私たちがその権威、力、道具を使ってサタンの惑わしに勝利をするのか、それとも使わないでサタンに負けた、押しつぶされた、束縛されている生活を送るのかということに関しては、神様もイエス・キリストも何の干渉もいたしません。はっきり言いますと、あなたがいくら苦しんでいくら神様に泣きついても、でサタンの動きをどかしてくださいと言っても、神様何にもいたしません。あなたにそれをどかせるだけの力と道とが与えられているんですから、あなたがしなきゃいけないんです。神様の方ではあなたが経済的に裕福な生活が送れるように準備をしております。そしてあなたが裕福な喜びに満ちた生活を送ってほしいと願っております。だけれども、強制的にそういう生活をあなたに押し付けることはしないんです。あなたが貧乏でいたいのならば、神様はあなたが選ぶものを尊重いたします。それで貧乏でいさせてくれます。貧乏でいたくない、裕福になりたいとは言っても、神様が定めている状況を満たすということをしなければ、神様が準備したものは現実となってこないんです。これも証明しましょう。ヨハネの16章を開けていただきますと、ヨハネの16章の23節と24節を見ていただきましょう。
その日にはあなたはもはや私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。26節に行くと、その日にはあなた方は私の名によって求めるのです。私はあなた方に代わって父に願ってあげようとは言いません。イエス様はあなたのために天の父に祈ってあげると言わない。あなたが求めろ、こういったら手に入れることができると。マタイの7章でイエス様が言いました。求めなさい、そうすれば与えられる。叩きなさい、そうすれば開かれます。探しなさい、そうすれば見つかるという。聖書で教えている求め方をすれば与えられると言っています。だから永遠の命というものに関しても同じなんですよ。先ほどのヨハネの5章の24節に行きましょう。永遠の命をどうやったら掴むことができるのか。誠に誠にあなた方に告げます。5章の24節です。私の言葉を聞いて、また私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。イエスの言葉を聞いて天の父を信じるということをあなたがすれば、つまり信じるという方をあなたが選べば、永遠の命を持つようになる。死から命に移る。先ほどの6章の53節も同じようにしてみましょう。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。人のこの肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。もしあなたが人のこの肉を食べ、人のこの血を飲むという条件を満たさないのならば、あなたのうちには命はない、永遠の命はないと言っていることになります。さあ、ここまで来るとですよ。じゃあ永遠の命というと何なのか。先ほどは死というものの話です。今度は永遠の命に行きましょう。永遠の命というのは何なのかということをですね、調べなければいけなくなります。この永遠の命というのは、この世での生活が終わったら天で生活を続けることができるようになる、サタンと一緒に生活する必要がなくなるという意味だけではないんです。もっともイエス様はこの時点ではですね、このヨハネの6章7章8章あたりを書いている時には、あなた方をこの世の終わりにはよみがえらせますというようなことしか強調していない。なぜかといったら、ここでもって永遠の命をこれから模範を示そうとしているからです。だもんだから、私たちが考えてしまうのは、永遠の命を捕まえたらばやがては死からよみがえって天でもって生活ができるようになる。これが永遠の命だと考える。実はもっと深い意味があるんです。聖書をいくつか立て続けに読んでいきますから、皆さんもついてきていただきましょう。いくつか並べたらですね、これきれいな定義になるからです。全部そのまま立て続けに読んでいきます。一番最初、ヨハネの5章の26節を見ていただきましょう。すぐにその次続けますよ。イエスは答えて言われた。5章の26節です。失礼いたしました。それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。つまり神様が持っているものです。ほいで一人子にイエスに与えたものが永遠の命です。ヨハネ第1の手紙の1章の12節いきましょう。ヨハネ第1の手紙の1章の失礼しました2節にいきましょう。ヨハネ第1の手紙の1章の2節、今の続きです。この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証をし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち道と共にあって、私たちに表された永遠の命です。どんなものなのか人々に示したという、この永遠の命というものは、イエス様がこのように示した永遠の命というものは、ヨハネの3章15節でこう言ってます。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためだという。信仰によって自分のものとすることができます。だからコロサイの3章の4節では、コロサイ書の3章の4節では、
私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますというものになります。つまり私たちの命と呼べるものになっている。神様の、そしてイエスキリストの性質、特徴、力、権威、能力、知恵というものを含めた神様そのものを永遠の命と呼んでいるわけです。だから永遠の命を得ることによって、もちろん人間の本質である霊はサタンに支配されていたものから離れて神の霊と結びつかれるようになります。それでもってですね、いろんな変わりが出てまいります。まず第一番目に、神様の性質を持てるようになる。神様の特徴がつかめます。神様の力が持てる。神様の権威を持っていることになる。神様の能力を与えられることになります。神様の知恵を持っていることになる。なぜか、神様があなたの中に住むからですよ。でそれだけじゃない、まだ神様の特徴の一つとして、ヨハネ第1の手紙の3章では14節と15節となって、こう教えているものにまで発展するはずなんです。ヨハネ第1の手紙の3章の14節では、私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっているのです。兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのです。神の愛と同じ愛でもって兄弟を、キリストなる兄弟姉妹をアガパすることができるようになると言っております。まとめてみますと、神様、私たちがイエス・キリストを救い主と受け入れて、ロマ書の10章9節10節に基づいてイエス・キリストが私たちの主であるということを告白をしたすることによって、神様は私たちに永遠の命を与えてくれます。そして神様が持っている性格というもの、性質というもの、権威というもの、いろんなものをですね、私たちが受け取って、私たちの霊に宿って、それが表面に現れてくるようになるわけです。永遠の命はあなたの霊に宿ります。あなたの霊が新しくされて、その新しくされた霊と結びついたものになる。この新しい霊が神様の霊と結びついた、永遠の命と結びついたあなたの霊が考える部分に指示を与えるようになります。だからあなたが御言葉を学び、メディテートし、行動に移そうとしているうちに、考える部分がだんだんと新しくされる。そしてですね、全てのものを神様が見ている角度から見ることができるようになって、御言葉の意味というものも、つまり聖書を読んだときに、その解き明かしも一人でにできるようにまでなってまいります。だもんだからイエス様がこうと言っているんです。ヨハネの6章の63節では、ここもこういうことまで言いました。ヨハネの6章の63節ではこう言っています。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命ですと言っている。そして今一度47節を繰り返しました。誠に誠にあなた方に告げます。信じる者は、客車見ていきましょう。私を信じる者は永遠の命を持ちます。さあ、そうなってくると、あなたは実際に永遠の命を持っているのか。言い方を変えると、神様の性質を、神様の特徴を、神様の力を、権威を持っているか。それとも持っていると思っているだけなのか、頭の知識として持っているのか、それとも信仰で持っているのかというのが質問になります。だったら区別できるか、頭の知識か信仰か。その人でですね、少しの間話をするとどういうことを言ってくるのかで分かります。例えばですよ、まあ、こういうことを言う人はこの頃いないんだけども、こういうことを言ったらですね、これは頭の知識として持っているとしか見ることはできない。 永遠の命というのは人が持つことができるものであると知ってます。神様と同じようなことができるということです。これ頭の知識です。信仰だったらどうなるか。私は永遠の命を持っています。神様の性質、権威、力、知識、知恵というものと同じものを私は持っていますと言えるものになるはずなんです。この違いでもってですね、すぐ分かっていただけると。あなたはどうなのかと質問したときにすぐ分かります。私が持っていると言ったらこれ信仰で動いていくんだ。あるのが知ってます。誰もが持ってます。こういうことができるんです。これ頭の知識です。で、実際にですね、神様のこういうものを権威とか力とか知恵とか能力とか特徴とかいったものをもう宿しているんだということを信じて、信じた行動を取ろうとするときにどういうことができるか。ヨハネ第1の手紙の5章を開けていただきましょう。こういうことが言えることになるわけです。ヨハネ第1の手紙の5章の11節から読んでいってみましょう。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ。そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。私が神の御子の名を信じているあなた方に対して、これらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。さあ、ここでもってですね、皆様に考えていただきましょう。もしもあなたが神様の性質、神様の力、神様の権威、神様の知恵といったものを持つことが永遠の命を持っているものの特徴だとしたらば、実はそうなんですよ。そしてあなたが永遠の命を持っていると信じているんだったらば、サタンから攻撃を受けるようなことがあったとしても、サタンに負けるようなことがあるかどうか考えてほしいんです。実はですね、サタンに負けることがないという答えは十分ではありません。サタンにいつも勝利しているものとなっているはずなんですよ。まだ聞いてないのがいるんですから、しっかり認識し直してください。あなたが永遠の命を持つ、生まれ変わりをした時点で神様は永遠の命を与えてくれていると、イエスを信じたということでもって、神様の力、神様の権威、神様の知恵、神様の能力を与えられているとしたらば、どんな形でサタンがあなたを攻撃してこようと、あなたが負けることがあるか、絶対にありっこないわけでしょ。負けるのだったら神様に冒涜ですよ。ということはですよ、もしもあなたが、私は生まれ変わりをしています、クリスチャンです、永遠の命を持ってますと言いながらもサタンに任されている生活を送っているといたしますと、次に並べる3つのうちのどれかにあなたが属するものになっているからと言わなければいけなくなります。その一つは、可能性として、あなたは自分では生まれ変わりをしている、永遠の命を持っているというけど、実際にはイエス・キリストを救い主と認め、受け入れ、生まれ変わりをしているのではないんです。生まれ変わりをしたのは気持ちでいる、イエス・キリストを救い主としているのは感じで生活をしている。だけど実際にはあなたの霊は神の霊と結びついているのでないから、サタンに任される生活を送っているんです。これが可能性の一つです。はっきり言いますよ、今までですね、私は日本で14年間牧会してきました。でいろんな人に出会うけれども、多くのクリスチャンもこれでごまかして、私はクリスチャンです、永遠の命を持ってます、生まれ変わりしてます。本当に生まれ変わりしてるか、証拠を見せてみる、出せない。だからサタンに負けるんですよ。これが一つ目です。二つ目の可能性でいきましょう。真理を知っていないからです。ホゼア書の4章の6節では、神様自身が、私の民は知識がないので滅ぼされていました。 イエス様を救い主と受け入れ、救われた者、生まれ変わりをした者はサタンに支配される生活を送らなくてよいというだけでなくて、サタンを支配する生活が送れるようになっているという事実を認識していないからです。だからサタンに勝利している者としての行動に出ていない、出ることもできない、サタンに巧妙に騙されている。これは二つ目の可能性です。もう一つありますよ。永遠の命を持った者はサタンに勝利する生活を送ることができるということは知ってる。どうやったらその永遠の命、神様の力が表面に現れる生活を送ることができるのかも知ってる。だけれども知っているものを実際に使おうとしない、それだけの努力をしていないという理由でサタンに任される。この三つのうちのどれかにあなたが属しているから、あなたはですね、サタンに任される生活を送っているんです。そうなってくるとですね、じゃあ永遠の命を持って、永遠の命を持っているということを認識している人にはどういうことができるのかというふうに進んでみましょう。まあ、こういう形にしましょう。イエス・キリスト自身はどういうことができると人々に教えているのか、全部リストにするわけにいきます。いくつか並べてみましょう。そしてですね、もしも皆さんの中でもって永遠の命というものに対して、あるいはあなた自身生まれ変わりをしているという確証に対して、ここまでやっていないというのがあったらですね、動くようにしていただきたい。まず最初、マルコの9章を開けていきましょう。マルコの9章の23節を見ていただきましょう。イエス様がこういうことを言いました。できるものならというのか、信じる者にはどんなことでもできるのです。もしもあなたが、生まれ変わりをしたあなたが、永遠の命を持っているあなたが、神の言葉に基づいて信じるということをすれば、こうして信じたものに基づいた行動を取れば、神様が力を出してあなたが信じたものを可能にしてくださると言っているんです。どんなことでもできると言っている。マタイの19章に移っていきましょう。マタイの19章の26節を見ていただきましょう。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。これ気をつけてくださいよ。こういうことを引用すると、私は人だから私にはできないと、あなたがやるんじゃありません、あなたの中に宿っている神様がやるんです。人間的な能力でやろうとするからできないんです。マタイの17章に戻っていただきますと、の20節を見ていただきましょう。どうして我々は悪霊を追い出せなかったのかという弟子たちの質問に対してイエスがこう答えています。イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。誠にあなた方に告げます、もしからし種ほどの信仰があったら、この山にそこからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。ただしこの種のものは祈りと断食によらなければ出ていきません。あなたの何もしないで神様が動いてくれるかって、動いてくれません。貴重な値段は払わなきゃいけない、必要な努力はしなきゃいけないということを伝えています。だけれども、からし種ほどの信仰があったなら、あなたが生まれ変わりをした時点ではもっとたくさんの信仰を賜物として神様が与えてくれていると、エペソの2章で教えております。だからあなたにはからし種よりももっと大きな量の信仰が与えられています。生まれ変わりした時点で、神様が宿った時点で。だからどんなことでもできないことはない。できないのはあなたが自分でできないと制限しているからだけなんです。 神様の力をそこで止めているからです。フィリピの2章を開けていただきましょう。フィリピの2章の13節を見ていただきましょう。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。これでもっても答えは出たと思います。今一度ですね、ヨハネ第1の手紙の4章の4節に戻っていきましょう。ヨハネ第1の手紙の4章の4節ってこう書いてあります。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあの者より力があるからです。まあ、今日はですね、聖書を裏付けにして説明したくないんですけど、後ほどもっと後になって説明したいんですけれども、というのはこれイエス様の十字架の光が蘇った時にこれ説明したいんだけれども、我々生まれ変わりをした者には誰がここに宿っているのか、こう言いましょう。生まれ変わりをした時点でもってまず聖霊が宿ります。その後でもってイエス様が天の地と一緒にあなたの中に住んでくれる。だから三一体の神様がここの中に住んでるんですよ。考え違いしないといけません。あなたの肉体の中には三位一体の神様が、父なる神、キリストなる神、聖霊なる神が住んでるんですよ。で、力を出そうとしてるんです。で、人間が持っている力、能力、権威といったようなものだけではサタンに敵対し勝利することは不可能です。サタンの方が力を持ってます。人間的な力だの能力だの権威だのを持ってサタンを押し込もうとしたってサタンに任されます。だけれども永遠の命を持っている者が、言い直しをしましょう、永遠の命を持っていると確証している者がその人の中に宿っている偉大な力を使うときには、この世の神であるサタンが出す力よりもはるかに強い力を出します。あなたの中に宿っている神様の力というものは、あなたの周りにあるこの自然界の法則よりも偉大です。だから自然界のこの法則をいろんなものを変えることも可能になります。イエス様もそうですよ。嵐を沈めている。永遠の命を持っているあなたも神様の性質、力、権威を持っているわけですから、イエス様と同じことができます。イエス・キリストは5キロのパンと2キロの魚と増やして5000人の男に食べさせている。しかも12のカゴに余るほどまでたくさん増やしている。あなたにも可能です。できます。もしも信じて動けば。こういうことをしてくれる神様があなたの中に宿っているんですよ。これが永遠の命なんです。死んだら天国に行って生活ができる、地獄に行かないといったものだけではないんです。もっともこの永遠の命を得るというのは最終的にはですね、いつかといったらばイエス様が3年半この世で伝道している時ではありません。十字架の死からよみがえった時のことなんですけども、それまでにイエス様自身が弟子たちに教えたものは、神様が持っている能力、力、知恵、神様の性格がその人の中に宿るということなんです。ほいで弟子たちに動かすようにそちらの方向に進ませるようにしているのに、弟子たちがそっちに動いてくれない。だもんだから信仰の薄いものをこうやってやるんだと言ってですね、ボートに乗った時には、船に乗った時には嵐をイエス様が沈めて弟子たちに教えている。いろんな動きをとっているというのはそこにあるんです。そのために信仰の薄いものなんで疑うのかと言葉を つけなければならない理由はそこなんです。もう学んでほしい、動いてほしい、実際に行動を取ってほしいのに取らない。ペテロが水の上を歩いた、歩けます、必要があれば。その時になんでそれを信じていないで動いたから沈んじゃった。これで信仰の薄いものなぜ疑うのかとイエス様に叱られることにまでなるんです。歩けるはずなんです。イエス様に期待しております。我々は同じように能力、力を持っているんですから。残念な話なんですけども、多くのクリスチャンは自分に与えられているこの大きな可能性を 生まれ変わりをした時点で与えられているこの大きな力を認識しておりません。永遠の命でもって結びつけていない。どうやったら毎日の生活にこの力を活用することができるのかと理解していないんです。だもんだから神様が準備している裕福な生活を、喜びにあふれる生活を送らないで終わっちゃっているんです。もしもですよ、私たちの方でもってこの与えられた力というのを、宿している力、能力を使う方、使おうと選んだとしたら、そしてその力、能力を使うのに必要な条件を満たすように動き出しさえすれば、これは言葉は良くないんです。失礼な言い方だけど、こういうことを言いましょう。神様がしたいと同じことができるように神様が力を出してくれます。イエス・キリストが行った技よりももっと大きなことができるようになっているんです。いや、イエス様、我々の主にこんなこと言って冒涜じゃないの。冒涜じゃありません。ヨハネの14章見ていただきましょう。イエス様自身が言いました。ヨハネの14章の12節を見ていただけると、イエス様自身がこう言いました。誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は、そして私を信じたら永遠の命があるわけでしょ。先ほど説明証明しましたでしょ。だから永遠の命を持っている者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。なのになんでまだイエス様でやってることもできてないのか、なんでそれより大きな技が起こっていないのか、できると認識をしていないからでしょ。できると口で言ってないからでしょ。で、行動を取ってないからでしょ。マタイの18章を見ていただきますと、マタイの18章の18節を見ていただきましょう。これイエス様の口から出た言葉です。誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐなら、これは地上で禁じるなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているんです。解くというのは地上で許すってことです。だからこの地上であなたが禁じたものは天でも禁じる、地上であなたが許したものは天でも許す。まあ別にですね、神様を軽く見ることは必要ないんですけれども、どちらを神様が重視しているか、あなたがこの地上でもってこういうことはしちゃいけないと禁じたら、天でも同じように禁じてあげると言ってるんですよ。どっちが主体権、主導権持ってるか分かっていただけると思う。いや、何でもかんでも神様の御心のままに、ダメなんです。あなたの心の通りに神様が動いてくれると言ってるんだから。神様の方では感覚の上で存在していないものに向かって存在するように命令しております。そして存在させちゃってる。こういうやり方でもって宇宙を作り、地球の中にあるものを全部神様が作りました。さあ、永遠の命を持ってる我々はじゃあそれできないか。できるはずでしょ。神様と同じ力、同じ能力、知恵を持ってるわけですから。そうすると私たちは人間的には不可能と思えるものに対して神様の力を動かしてもらって、というのも私たちの中に宿っている神様の能力、神様の力、神様の知恵を私たちが使うことでもって感覚の上で存在していないものを存在させることができるはずでしょ。イエス様が何と言ったか、マルコの11章を開けていただきましょう。23節と24節と見ていただきましょう。誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でも既に受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。イエス様は光がなければいけないから、光を出ろ、あれ言って存在させちゃってる。動物がいなきゃいけない、動物あれと言って動物の存在させちゃってる。心で信じて口でその通り命令してその通りになってるでしょ。 我々もそうだって書いてあるでしょ。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りだと信じるならその言った通りになる。これだけの力すでに与えられてるんですよ。永遠の命が宿ってるからなんですよ。こういうことを考えてきますと、イエス様があの当時イエス様の周りの人に教えた教えというもの、今の我々この聖書を通して学ぶ教えというもの、我々は本当に掴んでいるか、本当にイエス様の働きをその働きと認めているかという質問にまで出てきます。どれほどまでに大きなことができるように神様動いてくれているのか、イエス様動いてくれているのか認識し直さなきゃいけないんです。頭が痛い、祈ってほしい、バカなこと言いなさい、自分で祈れ、癒されます、力があるんだから。人の頭の痛いまで止めることができる力があるのに、なんでそれわざわざガタガタ泣いてるのかでしょ。嵐だって沈めることができるぐらいのあれやってるんですよ、力があるんですよ。5キロのパンと2匹の魚、子供のお弁当でもって5000人を食わせるだけの力があるんですよ。これをですね、私たちがしっかりと認識すれば、どれほど大きなもの、この永遠の命というものに結びついているのか、イエス様を信じたらどんなことができるのか、再認識し直さなければいけないということです。それをイエス様が周りにいるイスラエルの連中に教えました。後ほど異邦人に対して今度はポーロが教えております。だけどもイエス様が教えた時点よりも、この世の中で生活している時に教えた時点よりも、我々、今の我々ポールが教えている教えのがもっと力強いものだ。何かというとイエス様が十字架で死んでサタンを任しているからです。そしてイエス様に死んが、私の肉を食べ、私の血を飲んだら永遠の命を持つと言っている。それが何なのか、来週勉強に入りましょう。お祈りさせていただきます。